藤原事務所の心の時間。この時間は今を生きる我々の心の問題について考えていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月14日藤原事務所の心の時間、今日のゲストは関係回復カウンセラーの岩松正文君です。話題は仕事のやる気ということです。岩松君、おはようございます。
おはようございます。
サッカーで日本チームが負けてしまったようですけども、
はい、
感想を一言。
いや、だらしないという感じですね。
だらしない、そうですか、はいはい、やっぱりね、なんかその最初の1勝ぐらいしてもらわないと、なんか応援してる方も張り合いが出ませんわね。
そうです ね、 ね、やられるべくしてやられた感じがしてて、見るに忍びなかったですけどもね。
あ、そう、はい、やっぱりちょっと日本に問題がありましたか、日本チームは。
そういう感じだと思うんですけどもね。
やる気はあったんでしょ。
やる気あったんですけど、うん、うまく体が動いてなかったっていうのもありますよね。
あ、はい、あと監督はどうでした。
いや、やっぱ采配がちょっとタイミングとかね、うん、まずいんじゃないかって思うのもありましたけどもね。
あ、そうですか、
はい、向こうがうまかったんだと思いますね、采配が。
なるほどね、はい、まあしかし頑張ってもらわないといかんですね、
はい、
で今日の話題のこの仕事のやる気ということですが、実は昨年の12月に野村総合研究所がですね、行いました調査があります。まあ、これは視聴者の皆さんもご読みになったかもしれませんけども、20代から30代の社員の仕事に対するモチベーション、やる気について調査をしたものなんですね。でこれを読みますと、実は驚くべきことが出ていまして、20代から30代の正社員は 75%、 すなわち4人に3人が仕事に無気力感がある。そして 44% が潜在的転職志願者だと、まあ、こういう数字なんですけども、
はい、
岩松君、こういう数字を見てまずどう思いますか。
正直これ見たときに、はい、まあ、私も転職経験者なんですけど、見てほっとしたっていうのが正直なところですね。
ほっとした、
あ、それはみんな同じこと考えてるんだっていうことの安心感みたいなものが最初ありましたよね。
なるほどね、
だから逆に言うと、まあ、75% いるっていうことは当然役員とかその、うん、まあ、管理職の方も入ってる数字ですから、うん、そういう方が管理職やってる会社でどうやって会社がうまく回るのかなっていうのはすごく疑問に思いますよね。
確かにそうだよね、でもこの中でね、4人に3人っていうことになりますと、はい、じゃあそういう人たちは、会社の多くの人たちは何を楽しみに会社に来るっていうことになるんでしょうね。
それが一番の問題なんですよ ね、 ね、楽しみがないっていうのが一番の問題だと思うんですけど、
うん、
昔だったら我慢すればね、お給料はまあそれなりに保証されて、
うん、
窓際族とか言われながらもどうにか定年までっていうのはできた時代があったと思うんですけど、
そう、ね、
今それないですよね、
うん、
それがまあこの数字に表れてきてるのかなと思うんですけれどもね、
はい、なるほどね、
はい。
でまあそのまあ、やる気の問題ですから、その単にねお給料水準だとか、はい、あるいはなんかこの仕事の、はい、内容とは変わるだけではこれ、はい、もっと戻らない部分もあると思うんですが、
うん、そうですね、
一般的にこの本当に仕事がやる気になっちゃう、やる気がなくなっちゃった時って、どうすればいいんでしょうかね。
この手の相談って結構私が掲示板に書き込みで相談の受けてる、まあ、悩みの相談室、相談所っていうところがあるんですけど、はい、そこにも結構あるんですよね、
はい、
で、まあ、会社辞めようかどうか悩んでるとか、
うん、
まあ、面白い項目があって、はい、入社して半年で辞めましたとか、すぐに辞めようと思ってますみたいな、そういうタイトルがこうカテゴリー別になってて、そこにそういうのに当てはまる人がどんどん、まあ、書き込みしていくんですけど、はい、私そこで、まあ、相談を受けた時に、大体もう皆さん辞めるか続けるかって二者選択を頭の中でずっとぐるぐる考えてるんですけど、
はい、
私一番いいと思うのは、一回休むといいと思うんですよね。
あ、休むとね、
はい、まあ、入社してすぐに、まあ、お休みくださいっていうとちょっと言いづらいところもあるんですけど、まあ、辞めるぐらいの覚悟があるんだったらですね、
うんうんうん、
一回自分をその場所から一歩引いてですね、
うん、
まあ、体休めるのも必要ですし、
うん、
で気持ち休めるのも必要ですし、
うん、
そういう風になって、まあ、本来の自分を取り戻してからそういう重要な決定っていうのはしないとですね、
うん、
なかなか後で後悔することが結構あると思いますから、うん、それがいいんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、じゃあいきなり辞表を出さないっていうことか、
はい、なんかやっぱ責任感あるんですよね、
うん、
一生懸命入ったし一生懸命働いてきて、
うん、
まあ、人間関係仮に良かったら周りの人に申し訳ないから、はい、自分は休んじゃいけないとかっていう気持ちがやっぱみんなあるんですけど、
うん、
まあ、その精神的に参っちゃう理由の一つがやっぱりその仕事一生懸命やりすぎちゃって自分のその体の ケアとか心のケアできないで、どんどんどんどん煮詰まっていっちゃうっていう人が結構いますから、うん、
仕事やりすぎやけ
んね、だからそういう人にこの休めっていうと、そんなこと考えたこともなかったって大体反応が来るんですね、
うん、
辞めるか続けるしか考えてないのに休職しろっていう話は思いつきもしなかったけど、
うん、
よくよく考えてみてその見ると、別に辞める気があるんだったら休んでもいいんだよなってことに結構気づく方っていらっしゃるんですよね。
なるほどね、
はいはい、
で結局だけど、まあ、その皆さんその思い詰めるって言いましょうかね、はい、いい意味でこのいい意味でも悪い意味でもそうかもしれませんけど、真面目すぎちゃってね、
はいはい、
でやる気がなくなる大きな原因って今の人たちの中で何が多いんですかね、はい、
まあ、会社におけるやる気っていう面で言ったら、まあリーダーシップみたいな形の話になると思うんですけども、うん、やっぱり個人の人生で考えると自分が何のために働いているかって分かんないまま働いている人があまりにも多すぎるっていうことですよね。
それは何かな、仕事に問題があるのか、それとも本人に問題があるのか、どっちに問題があるのか。
仕事自体は私は問題が、まあ、ある職場もあると思うんですけど、うんうん、ただそれはその同じ職場の中でもいろんな人間関係あったり仕事内容違いますから、
うんうん、
まあ、それはまあ相性もあるんですけど、まあ、致し方ない部分っていうのがあると思うんですね、うん、それよりはどちらかっていうと、やっぱりその自分が育ってきた環境ですよね。私たちが育ってきた環境を考えると、
はい、
なかなかその人生の目標を持って頑張ろうみたいな話は子どもの時から学校、うん、小中高、まあ、大学まで含めてなかなかなかったと思うんですよね、うん、
なるほどね。
だから、まあ、他の、まあ、調査結果なんかでも、うん、あの企業はその主体性がある学生は8割ぐらいの企業は求めてると、
うん、
だけど主体性にその自信がある学生は3割ぐらいしかいないと、
うん、
で行動力も、まあ、同じような数字があるんですけど、
うん、
結局主体性とか行動力って学校の授業の中で教えてくれないんですよね。
そうだね、
それがないまま、はい、社会で求められる基本的な能力は、
うん、
学校では決して教えてくれないと、
うん、
で外に出されて、
うん、
まあ、やり方もわからないと、
はい、
要は何のために働いているかもわからないし、やり方もわからないで、
うん、
自分は何を頑張ったらいいのかって悩むのは当然だと思うんですよね。
なるほどね。
だから企業とか個人というよりはやっぱりもう社会的な問題なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね、うん、
でこれ一般的にじゃあ今度ね、
はい、
このまあ、そうやって、まあ、行き詰まっちゃった感じを持った時に、はい、まあ、それから脱出する方法って言いますか、はい、出口はどんなものがありますか。
あのやっぱりその、まあ、仕事を会社で働くかどうかっていうのは別にしてですね、働いてないで人生送ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね、
はいはい、
楽しく。だからやっぱ自分の生き方っていうのをちゃんと自分で決めないと、
うん、
なかなか生きられない時代だっていうことだと思うんですよね。
なるほどね、
よく言えば自由ですから、自分がやりたいことさえ見つかれば、
はい、
そこに向かってこう突き進んでいけるような、まあ、環境が今日本にあるんですけど、
うん、
悪く言うと自分で自分の行動を決められないと何もないままただ時間が流れてって目的がなくなるっていうことですから、
そうだね、
疲れ切ってしまった場合は一回その疲れたそのストレスを一回その外してあげなきゃいけないですよね、
うん、
でまだ考える力がある方だったら、
うん、
まあ、その自己回復っていうんですけど、
うん、
まあ、自分 の, そのいいところとできることっていうのをちゃんと見つめ直しながら自分の、
うん、
まあ、ライフスタイルを設計していくっていう形になるんですけど、
うん、
でそれをやっていった上で、まあ、仕事をするのか違う、まあ、生き方をするのかっていうのを決めていけば、
うん、
まあ、基本的には、うん、自分の思った人生がそれなりに送れるんじゃないかなと思うんですけども。
なるほどね、
はい、
でもそういったのはその、まあ、経験した人ならともかくですね、
はい、
なんか子供の時からね、
はい、
なんとなくこう素直に育ってきた人にとってみれば、はいはい、ものすごい大きなハードルじゃないでしょうかね。
だから逆に言うと、うん、その今不登校とか引きこもりとかありますので、
うん、
そういうのって若い時に、まあ、最近中年のニートとかもいますけど、
うん、
若い時にそういうのに心に何かおかしいなと思って気づいた人ですから、
うん、
逆にそういう人の方が正常だと思うんですよね。
なるほどね、
気づかずに親に言われたり、まあ、学校に言われたまま社会の仕組みに乗って、
うん、
何も考えずその覚えるのが中心 の, その勉強をですね、
うんうん、
やってきてると大人になってからそういうひどい目になった時にもう決して乗り越えられないってことですから、
なるほど、
逆にその不登校とか、まあ、ニートみたいな問題、
うん、
まあ、ニートはまあいいんですけど、
うん、
あの不登校とか引きこもりみたいな問題っていうのは、うん、うん、若いうちに発生したらそれは自分の子供はまともだって思ってもいいぐらいなんじゃないかなってちょっと思うんですけど、
ね、なるほどね、
はい、
そういうことありますよね、
はい、
なんかその何も考えずに前に進まないとその大変だぞというような、なんか、
はい、
ある種の恐怖感のある世の中ですから、なんか本当にその考え始めちゃったらこれなんか、はい、大変ですよね。
そうですね。
だからみんな考えないように日々過ごしてんだけど、
う
ん、
そうですね、
しかし考えるっていうこの力を持ったチャンスを持った人は、
はい、
あれこれおかしいと思うし、
はい、
とやっぱり家に引きこもることもやっぱありえますよね。
そうですね。
ね、
うん、
でもそういうのをやると また今度親やその先生は早く出てこいと、はい、という話になるわけでしょ、
はい、最近学校はあんまり出てこいって言わないみたいですね。
あ、言わないの。
小中はもうあの義務教育ですから、うん、終わればそのまま次に行けるっていうんで、うん、意外とあの緩くてですね、
あ、そう、
まあ、体調良かったら出てくればいいんだよぐらいの話になるらしいんですけど、
う
ん、親の場合はその、うん、悪いとかいいとかじゃなくて、うん、親も一生懸命やってるんですけど、うん、やっぱりその時代の変化激しすぎてですね、うんうん、親の時代が当たり前だったことって今全然通用してないことが実は結構あって、はい、それをその20代30代の親にとっても、うん、まあ、そういう人も結構過去の人になっちゃったりするんですけど、
はい、
それぐらいの若い人ってまだ、まあ、40、50代の人から比べれば自分若いと思ってますから、うんうん、自分は時代の最先端に行ってるってやっぱ思ってるんですよね。
なるほどね。
そこにもうすでに誤解があって、うん、まあ、10年15年、まあ、後を生きる自分の子供たちっていうのは、うん、もっと違う新しい時代に生きてるっていうことがなかなかやっぱ見つけられないっていうのも一つ子供が苦しい原因なんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。はい、そうするとやっぱりそのまあ親も少しその時間をかけて子供がね回り道をしても成長するような道を選ばないといけないってことですかな。
いや本当おっしゃる通りですね、
うん、でもそういうこと言うと親だって嫌な顔するんだよね。私もかつてそういうことね、いろんな人の親に言ったことありますが、はいはい、もう本当本当にこれ以上嫌なものはないって嫌な顔する親がほとんどだよね、
はいはいはい、だからポイントっていうか、まあ、一個、まあ、解決の糸口じゃないんですけど、うん、考え方変えられるポイントがあるとしたら、うん、じゃあ子供にガミガミ言ったら関係が良くなったかってことを考えてほしいんですよね。
良、うんね、くなんない、ね、
ガミガミ言うほど関係が良好になりましたって言うんだったら続ければいいんですけど、
うん、
まあ、子供も例えば引きこもれれば学校行きたいとか、うん、親も学校に行かせたいと思った時に、はいはい、そのガミガミ言われても決してうまくいくことってないんですよね。
ないね。
じゃあやっぱり、はい、じゃあ逆に聞きたいのは親は子供のその希望とか夢とか得意なことって今バッと挙げられますかっていうと、結構親ってわからないことがあるんですよ。
わかんないね。
子供が喋ってくれないからわからないとか、であるならばその喋れない関係っていうのが問題で、それをまあ直していくっていうのがまあカウンセリングでいうとまあ一つまあ必要なことになってくるんですけどね。
なるほどね。でそのまあそのやる気の話、しかも職場でのやる気ってことになりますと、そのやる気がこうなくなってきちゃった時にですね、なんかそのまあ一つは休むということがありますけども、まあ、休む前の段階としてどんなことができますか。
あ、まあ、どういう感じで煮詰まっちゃうかっていうのもあるんですけど、はい、大体そのやる気なくなってくるとですね、
うん、
その人間関係うまくなっていってない人が結構いるんですよね。あ、
人間関係はうまくいかなくなるんだ。
でその仕事のでそうするとだんだん待遇とかが嫌になってくるんですよね。
待遇、
いや、まあ、うん、その休日出勤が多いとか、
そっか
お給料が少ないとか、だけど本質的な問題はやっぱ仕事の中身にあることが結構あって、 であとはその転職する人の7割っていうのは、人間関係で辞める人が結構多いですから。
そうなんだ。
だから人間関係もそのやっぱ仕事自体が面白くないから人間関係崩れてったりしますんでね、
はいはい。
だからその今目の前にいる周りの人だけじゃなくて、本当に今問題があるんだったら、そのもう一個例えば上の上司の人にその問題を相談するとか、そういうところが本当はできると少し解決の糸口がこう変わってくると思うんですけど。
なるほどね。
その辺をまあ今掲示板の中でアドバイスするような形になってますけど。
なるほどね。
はい。
でもなんか本当にこのままいったらやる気のない人ってもっともっと増えそうですよね。
当然増えますよね。
でしかもそれって転職したからって
未来が明るいとは限らないんですよね。
そうなんだよね。転職したら下で行った先でいろいろ苦労もあるしね、
はい、まあ、職が見つかればまだいいですけどね。
そうだよね。そもそも職が見つかればねの話で、見つからなかったらそれっきりになっちゃうもんね、
はいはい、それ決めないで辞めちゃう人があまりにも多すぎて、
ああそうだ、
そういう人はやっぱりその夢とか未来よりも、やっぱり目の前の現実をどうするかってことにとらわれちゃってですね、待遇面にやっぱり走っちゃうんですよね、考え方がね。そうするとまた再就職してもまたうまくいかないっていうの結構ありますから。
なるほどね。
それを繰り返さないためにも一回自分のまあ自己回復とかセルフイメージを高めるっていうことを、まあカウンセリングの世界だったらやってですね、それから社会に戻っていくっていう形にしないと同じことと繰り返しになっちゃいますね。
そうね、
はい、
だからやっぱりその慌ててなんかいろんなことやってもうまくいかないから、はい、少し落ち着いて自分を見直したり、はい、自分の将来を考えると、
はい、
そういうチャンスを取ることが大切だということですね。
あと周りがそういう目でやっぱ見てあげられるようにならないと、まあいけないですよね。
周りの温かい目ということでしょうかね。
そうですね、はい、
あんまりガミガミ言ってもそれは全然いい効果をもたらさないと。
そうです
ね、そういうことですかね。
はい、 家族なんかもね、うん、本当は相談するべき相手が家族なのに、うん、家族にだけは相談できないとかっていう結構ありますよね。
あるね、初対面の人なんか特にね、家族にだけは相談できないとか ね、
やっぱその価値観が違うの分かってるから話しても無駄だってやっぱ心のどっかで思ってしまってるんで、うん、まあ、もしね身の回りにそういうお子さんとかいるんだったら、うん、やっぱ親子の関係からまあ見直さないとちょっといけないのかなっていうのもありますね、
うん、なるほどね、はい、まあ本当にそうなってくると人間そのちゃんと生きていくためにはいろんなことを日々積み重ねていかなきゃいけないってことよくわかりますね、
はい、そうですね、
親子の関係も家族の関係も、はい、自分の思いもね、
はい、
うん、だからここまで世の中こじれてくるとそう簡単に全体を直すわけにいかないけども、しかしまあ問題抱えちゃった人は、はい、やっぱりそれなりにこのね問題を解くための方法論をちゃんとやっぱり取るべきですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
はい、
まあ、そういうことでまあ、カウンセリングをやっている岩松君もですね、これからいろいろと、まあ、世の中のお役に立つことが増えてくると思いますけどね、一、はい、まあ、人でも多くの人をですね、
はい、
まあ、元気にさせてあげられることができるようにね、
あ、はい、
頑張ってほしいな、はい、まあ、そんなふうに思ってるんですけどもね。
そうですね、私もそうしたいと思います、
はいはい、というところで今日の藤原事務所の心の時間、関係回復カウンセラーの岩松正文君をお迎えして仕事のやる気ということでお話を伺いました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。